ご着席ください。それでは新約聖書マタイによる福音書22章1節から14節を通して、狭い門から入りなさいと題して赤江牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。世界宣教大会にいらっしゃった方、第3礼拝にどのぐらい今日は集っていらっしゃるでしょうか。ちょっと横浜に行った方、その場にお立ちいただきますでしょうか。どうぞ大人も子供も、おお、たくさんですね。はい、ようこそ、無事お帰りになりました。拍手をいたしましょう。はい、ありがとうございました。西村先生も佐野先生もご活躍され、バンドメンバーで、正樹君たちも活躍しました。文化会も私無事に終えることができて感謝しています。いろんなところで、サイベースの関係の皆さん方が元気よく過ごしておられるのを見て嬉しく思いました。教団初めて、集まりの中で1500人を超える集まりということでした。本当に感謝のことです。キャンプのあと残りわずかとなりましたが、今日はですね、私はこの22章の前の7章をちょっと開いていただいて、マタイの7章も週報の下に書いてありますので、13節14節の箇所も一緒にと思っております。もう一つですね、この夏帰っておられて、この日曜日でもう最後だと、最後というのはこの夏の期間で最大時で過ごす期間が、礼拝に来れるのは最後の機会だという方はどのぐらいいらっしゃいますか。今度は、はい、立部の玲子さんが向こうにいらっしゃい、一番後ろにいらっしゃい、マレーシアに帰っていかれますね。はい、どうぞ今日まだ帰っていらっしゃる1ヶ月の間、声をかけていらっしゃらない方はどうぞ声をかけてください。世界宣教大会では斉藤先生ご一家とも、皆さん行った方は声をかけられたり、新学生の菅さんとも、よく声をかけ合っていたと思います。では一言お祈りいたします。神様、今一度私たちがイエス様の言葉によって信仰を強められ引き上げられ、そして本当にますます主を愛し主に従うものとなれますように、明日の中で私たちの信仰がなえることがありませんようにお守りください。またこの夏帰省してこられた方々がそれぞれ使わされた地で再び主にあって励むことができますように、合わせて主の御名によってお祈りします。アーメン。キリスト教信仰の中心的な事柄がこのマタイの福音書のイエス様の有名なお言葉の中にあります。狭い門から入りなさい、狭き門、アンドレ・ジードの本の題にもあります。で、その狭い門から入るという時にですね、よく勘違いしている人があると思うんです。狭き門と言いますと、キリスト教信仰は狭き門だと思ってしまうんです。入学を希望する人、大学入試のような場合ですね、まあ定員があって、そして、成績の上の方から取っていきますから、入りたくても志望校へ入れないっていうことがあると思います。今大学全入時代で、一応全部の大学志望者がどこかの大学には入れるようになっているんですが、しかしここへ入りたいという場合は誰でも入れるわけではありません。相変わらずやはり狭き門だと思います。天国もそうでしょうか。天国に入りたいと求めているけど、天国の定員は決まっている、あるいは基準が厳しいのでとても入れない、 信仰の成績はそんなにいい成績が取れないから、私は天国には入れないと思ってる人も結構いると思うんです。永遠の命を獲得するには厳しい修行を積んで努力しなければならないとか、人によればですね、天国の門は狭いなんて、キリスト教の神様は随分この心が狭くて意地悪だ、こんなふうに思っている人もいらっしゃるんじゃないでしょうか。受験戦争のイメージで、この狭い門から入りなさい、このイエス様の言葉を受け止めているんじゃないでしょうか。これは全くの誤解です。福音信仰、キリスト教信仰というのは実は広いもんなんです。そのことを覚えながら、じゃあなぜ狭いもんから入りなさいと言われたのか、だから私はキリスト教信仰の中心だということを申し上げているんです。ぜひ誤解している人がいたら改めていただいて、誤解している人がいらっしゃったらどうぞ説明してあげてほしいと思います。二つのことを、大きく二つのことを取り上げています。第一は、すべての人に開かれている救いだということです。そこで、この誤解されやすいマタイの七章を正しく理解するために、22章、同じマタイの福音書の深崎保長老に読んでいただいたこの箇所から、その誤解を解く、私たちが正しく理解する、福音を正しく理解することをお話したいと思います。読むだけで皆さん状況が分かったと思います。王子の結婚披露宴の例えですね。で、この天の御国が王子のために結婚の披露宴を設けた王様のこの例えとして語られています。王様のしもべが招待客に準備ができたことを触れ回りました。ところが関心がないんです。彼らは来たがらなかった。皆さん、結婚の招待をいただいてみんなが行かないといけない、出席しないといけないということはないんです。せっかく招待したのにどうして来なかったのかと普通は責めることはできません。ところが相手が王様となると別ですよ。一国の王が招待したのに断ったというのはね、それはその国で生きていけない。そうでしょう。ここはそういうことを言ってるんです。天の御国っていうのは天の御国の王様、天地万物を作られたすべての権威を持っていらっしゃる神様が招待された。それなのに来たがらなかった、行きたがらなかったというと、これは問題です。皆さん、罪って何でしょうか。私は罪なんかないと思っている人はこのことがよく分かっていない。神の国の王様が、神様が私たちを愛し、宇宙も銀河系も太陽系も地球環境も命もすべてのものを、太陽も水も空気も全部くださったのに、全部いただきものなのに、その神様の存在、王であるお方の存在を無視して、そのお方を否定して生きている生き方です。しかも、王子の講演に招かれているのに、それを否定した神の王子の講演を否定したとなると、それは大変です。聖書は何と言っているか。イエス・キリストによって、子羊の講演があるとあります。天の御国で、子羊の婚宴、イエス・キリストをこの花婿とする人々が、全人類がそこに集まるように集められて招待されている。それを断るということを実はここに背景としてあるんです。来たがらなかった、 なんだそれぐらいのことと思いますが、相手が王様であったり、まして王の王、主の主であるお方であるとすれば、これはとんでもない罪です。で、もう一回別のしもべを使わしたと言います。それなのに、忙しい、畑が、商売が忙しい。これはもう言い訳になりません。挙句の果てにせっかくの死者を恥をかかせて殺してしまった。旧約聖書で神様がユダヤ人を救い、全人類を救うために預言者を送った。その預言者をユダヤ人は殺してしまったという、そのことを背景に語られているんです。そこで王様は、宴会の用意はできているが、招待されたものがふさわしくなかった。だから大通りで、出会ったものを手当たり次第、みんな誰でもいいから宴会に招きなさいと、こう言ったんです。昨日、大下大輔さんと明美さんはそうしなかったですね。岡山中の町のから、みんな誰でも来てくださいというふうにしなかった。招かれた人だけが行った。それは誰も断らなかったからね。それで満たされていたから。さて、大通りで出会ったものをみんな招くっていうのは、世界中のどの民族からも、すべての人種を超えて、言葉を超えて、肌の色を超えて、ユダヤ人だけではなく、ユダヤ人がまず全世界を祝福するために道具として選ばれていた。そのユダヤ人が断ってしまった。そこで、異邦人も神の民として招くように、神様の世界中の人を救うという、祝福するという、そのご計画がイエス・キリストによって実現していったんです。これは新約聖書の約束です。新しい契約です。古い契約の旧約は準備段階で、それが実現していくのが新約聖書の世界です。良い人でも悪い人でもとあるのは、そういうことを言っているわけです。誰でも、どの国の人でも、神の民となって、神の国、天の御国に入れるようになったことが、この例えの中で、王の王子の婚姻の例えの中で語られています。ですから神の国の門は、狭いどころか全ての人に開かれている広やかな門だと言えるんです。大学受験とは全然違う。入学試験のような狭さはここでは無縁です。誰でも招かれている。あなたも招かれている。私は招かれていないなんて思う人は誰もいないんですね。もうそれに思う必要はない。ただ、じゃあなぜイエス様は狭い門から入りなさいと言われたのか。広い門だけど、実はある意味で狭さがあるんです。それを言われたんです。ただ一つの条件。それを満たさなければいけないという点で、やはりある狭さがあったということです。それが後半、22章の後半11節からです。ところで王が客を見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。何を着ていようが着ていまいがいいじゃないですか。私服でどうぞ。そうじゃないんですね。やっぱり王様の宴会場となると、それにふさわしいマナーがあって、式服が言ったんです。礼服が言ったんです。そんなこと言ったって、いきなり引っ張り込まれて、こいこい言うから着てみたら、着ていないからと言って、なんで文句言われる筋合いがあるんかと。そんな無茶な要求は、しないでくれと言いたくなります。そうでしょうか。そうじゃないです。実はこの当時、習慣として王の宴会に招かれたとき、王は 礼服を用意しているんです。皆さん、私のサイズはなかなか合わせにくいんですね。いわゆる短くて太いわけですね。だから私のタイプは普通は合いにくいんだけど、でもこの頃は私にぴったりのものがオーダーメイドでなくてもレディーメイドであるんですね。王様の礼服もそうです。誰がいつ着ても身に合う礼服が用意してあるんです。ただで招待してもらって礼服まで用意してある、それなのに着なかったというのはどうしてでしょうか。そこが問題なんです。その礼服は聖書の意味合いで言うと、神様からイエス・キリスト様によって私たちに与えられた義の衣を意味していると思われます。正しい衣、天国に入るにふさわしい衣です。天国のことを聖書の一回りの黙示録に書いてあるんですが、そこにはイエス様のもとへ集まった人は白い衣を着ていたとあります。昨日神父は純白のウェディングドレスを着ていました。それは白い衣を着て天の子羊の公園に招かれている、そういう姿をから着ているのかもしれません。罪も汚れも一切ない清められた花婿によって清められたその白い衣です。実はそこには子羊の血によって清められた白い衣を着た人々とあります。子羊というのは神の子羊として旧約聖書の中で動物が人間の罪の生贄に捧げられた、その動物の罪の人間の罪の身代わりとしての動物の流した血、その血によって清められたという意味で、動物の血で人間の罪は清められませんから、それは準備段階でイエス様が来られる前の動物の血を流すという生贄でした。本当の生贄、神の生贄、子羊は神の御子イエス・キリスト様で、そのことを指し示して準備段階がこの旧約聖書というわけです。黙示録の7章の13節14節っていうのはそういうことを言ってるんです。イエス・キリストの流された十字架の上で流された血によって罪を清められ洗われ白くなったものが、白くされたものが、清くされたものが神の御前に立つことができる。私たちは誰も神様の前に出ることができない。すべての人は罪を犯したため神の国に入ることができない。ところがただ一人罪のないお方、神の一人子イエス・キリストが罪の身代わりとなって父よ彼らを許してくださいと言って十字架の上で死なれましたから、その方を自分の身代わりとして救い主として信じ受け入れるならば罪を許し正しいものと認め神の国に入れてくださるというんです。パウロは、使徒パウロはそのことをトルコの中央部にあるガラテヤ地方の教会のクリスチャンたちに書き送りました。ガラテヤ3章27節、あなた方は皆キリストをその身に来たのです。あなた方は皆キリストをその身に来たのです。クリスチャンとはイエス様を救い主として来た人々です。ここで王様から与えられた礼服を着なかった人というのはどういうことでしょうか。私はあてがわれた礼服を着る必要を感じません。自前の服で十分です。そんな気持ちはなかったんでしょうか。自分自身の正しさ、つまり自分の行いや生活や信仰深さに自信を持っていたんです。誇りがあったんです。私は
このままで天国に入ることができる資格のある人間だ。
皆さんみんなそう思ってますよ。
みんな死んだらクリスチャンでもないのに、死んだら天国で会おうねと言ってるじゃないですか。コマーシャルでも、いろんな劇でも、ドラマでも。そうでしょ？
そう思ってるんですよ。私は正しい。私はこのままで天国に行ける。悪いけど、大いなる錯覚です。
迎えるかどうかは、天国道である神様がお決めになるんです。それなのに、王様抜きで、何の許可書もなく、天国で会おうねっていうのは、願いとしてはわかるし、私もそう言いたいし、そうだねと思う。いや、地獄なんか、あなたは地獄だよとは言いたくない。思いたくもない。
でも、真理はどうでしょうか。これが、私たちが、
来たからなかった。天国に入るために、神様が備えられた天国の門としての、ノアの箱舟のような教会に来たからなかった。そういう人々。イエス・キリストによる救いなくしても私はそのまま天国に行ける。日頃宗教何にもなくても、
天国に行ける。これが知らないで罪を犯しているということです。これはちゃんと伝えなければいけません。
私はこのままで天国に入る資格のある人間だ。キリストによる救いの罪の許しなどいただく必要はない。これはね、神様の側で見ればね、私たちは気づかないんだけど、非常に高慢な思いですね。ここでは王様はそういう人に対して、はっきりおっしゃいました。あなたは、どうして礼服を着ないでここに入ってきたのか。黙っていると、黙秘権通用しないんです。あれの手足を縛って、外の暗闇に放り出せ。そこで泣いて歯ぎしりするのだ。あなたはここに入る資格はないという。これがイエス様の言われる狭さなんです。
礼服を用意された礼服を着なかった。無料招待を受けた。
資格がないのに迎えてもらったのに、礼服さえいらないと言って自分で入り込んでいった。
むしろこう言うべきなんです。イエス様、あなたの十字架と復活による罪の許しという恵みなくしては、私は天国に入る資格のないものです。どうか私をあなたの義の衣で包んでください。こういう低い心、悔い改めの心、恵みを受け取る信仰が天国に入るためのただ一つの条件です。だから狭いもんから入りなさいというのはその意味です。もともと広いんですが、その心はいるんです。もう一つ有名なイエス様の例え話に思いが向くのではないでしょうか。放蕩息子の例えです。いや、放蕩息子の父の例えと言ってもいいかもしれません。あるお金持ちの農夫がいた。二人の息子がいた。兄は真面目に働いてそばにいる。弟が大きくなって、どうせ死んだら財産もらうんだから今のうちお父さん生きてる間に半分よこせ。もらって出かけたのはいいけど全部使い果たしてボロボロになって、乞食になった。そして豚の飼う仕事。食用に寄せんはないけど、その当時のユダヤでは豚は汚れた動物、それを飼っているっていうのは、いわゆる本当に落ちぶれたことを意味していました。その豚飼いをしながら、豚の食べるイナゴ豆と豚の餌を食べて飢えをしのいでいた。ああ、このままと死んでしまうけど、お父さんのところにはまだいっぱい食べ物がある。息子と呼ばれることはできないにしても、雇い人の一人になとしては迎え入れてくれるんじゃないかと思って、おめおめと
過ごすこと帰っていくんですよ。ところがお父さんは待ちに待っていて、そんな汚れた、もう薄汚れた臭い匂いのする、もうボロボロのものを着て、もう本当に空き缶にまみれた匂いのプーンとするですね、息子を抱きかかえて、そして体を洗え、それから指輪をあげるよ、ご馳走してあげるよ、靴もあげるよと着替えさせて、そして宴会をして、死んでいたのに生き返ったと喜ぶ。神様を無視して、神様を離れて、ボロボロになった私たちを神様は、そんなに法と息子のお父さんのように無条件で迎えて、抱きかかえて、おお、よう帰った、よう帰ったと言ってくれる。これが神様だというんです。お優しい天のお父様っていうのは本当ですよ。ところが、息子は何と言ったか、お父さん、私はもう、あなたの息子と呼ばれる資格はありません。父さん、私はもう、あなたのもとに息子となんて呼ばれるとは思っていません。これがね、狭い門から入るための心ですよ、ただ一つの。兄さんはどうだったですか？俺はそばにいて一生懸命働いているのに、こんなに毎日身を粉にして働いているのに、したい放題好き放題したこの弟はボロボロになって帰ってきて、すっからかんで一文なしで帰ってきて、こんなごちそうしてもらって牛一頭ほふって食べてる。私のためにヤギ一頭だってほふってくれたかって言って文句言ってる。お父さんのそばにいながら、自分は資格があるのに、どうしてそれにふさわしい扱いをしてもらえないんだという、そういう不満な心を持っている。これもね、お父さんのそばにいながら心は遠く離れているんです。真面目で立派に頑張っているけど、神様の愛の心がわからない人というのはね、この法と息子の兄ですよ。これも罪ですね。法刀三昧したい放題の人も罪人ですが、真面目で貧困法制で一生懸命働いて人に迷惑かけてない人も、神様の愛と憐れみを信じていなかったら罪人なんですよね。正しい人はいない、一人もいないというのはそういう意味です。イエス様は三条の説教の中で言われました。幸いになるかな、心の貧しい人は。資格はありません。そういう言える心、広やかな門を通っていくけど、ただ一つ資格はありません。この心がいるんですよ。礼服を着る必要があるんですよ。あなたはいかがですか？資格はありませんという心、礼服をください。このままではダメなんです。いろんな条件、神様は他に何にもつけておられない。どうぞ、まだイエス様を信じるのをためらっている、機会を待っていらっしゃる方は、それなら私はその神様がイエス様を通して用意してくださった義の衣を着せていただきます、そう申し上げるじゃないですか。二つ目のことです。それは恵みの狭い道を歩み抜こうということです。マタイの7章の13節の方、ここに狭い門から入りなさい。で、同じことを実はルカの福音書ではもう今日開きませんが、ルカでは13章の24節にこうあるんです。主よ、救われるものは少ないのですかという問いに答える形で、努力して狭い門から入りなさい。なぜならあなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いのですから。いいですか？同じことをおっしゃっているイエス様の言葉をルカはこんなふうに短く書いたんです。マタイが7章の13節、14節で言ったのと2箇所違うんですね。強調点が違うんです。 マタイは門と道を同時に書いていますね。これが一つの違いです。ルカは門だけを残したんです。ということは、ルカは今という時にいつ信じるのか、それは今だ。今信じなきゃいけない。今救いに入れていただけるということの大切さを強調しているんです。だから門から入る。信仰の決断です。マタイは道のことも書いているということは、信仰の決断、入門に続くクリスチャン生活の歩みを強調しているんです。イエス様信じた、救われた、神のことになった。そして、それから長い人生を歩き続ける道を最後まで歩き続けることの大切さを、ここで道のことをイエス様が語られたことを全部書くことによってそれを強調しているんです。ルカの強調する門、マタイは門と道です。もう一つの違いがあります。それはルカはどう言ったか。ルカはマタイが書いた滅びに至る広い門と道、そして命に至る狭い門と道、この両方をマタイは書いているんですけども、マタイだけです。ルカは書いていないんです。つまりマタイは滅びに至る広い門と道、そして命に至る狭い門と道、二つのものがありますよ。キリスト教信仰で道を歩くときに、途中で広い道がありますよ。天国に向かう道に、広い道にそれていかないようにという警告です。これはマタイの強調です。いかがでしょうか。キリストに従う道は、最後まで歩み通さなければならない。で、天路歴定という本の中でジョン・バンヤンがそういう警告のことを記しています。もちろん神様は私たちを救い出したものを天国に導いてくださるんですが、それは自動的にというよりも私たち自身気をつけていかなければいけないということも含めてです。イエス様はルカの福音書の14章で一つのもう一つの例え話をされました。ある人が塔を建てようとした。ところが基礎を築いたけど、あとお金が足りない。で、途中山になってずっと建てっぱなしになった。東南アジア行きますとですね、途中で建てかけの家がたくさんあります。長い時間かかって途中で休んでるところがあるんです。まあ、それは文化だと思います。でもユダヤでは途中で建築が止まってしまったのは物笑いになってあざけられるというんです。建て始めたけど最後まで完成しない、みんなから笑われる。同じように信仰の道を途中でやめないで最後まで歩き抜くようにという警告でした。私たちクリスチャンは信仰が短い人も長く信じている人も、人生の最後にずっと歩いてきたのに最後の最後で本当の真理の道からそれてしまうことがないように、昔のことわざで求人の項を一気に書くというんです。求人の項を一気に書くというのはですね、どんどんどんどん積み上げていって、もういよいよもうあと一歩だという時に最後の一手を間違って全部崩れてしまうというようなことを言うんです。クリスチャンの生活が長くなった人が気をつけなければいけないのは、自分が救われた、ああ信じたというあの最初の喜びが だんだんだんだん慣れて、慣れっこになってしまって、そして謙遜さを失い、幼子のように本当にイエス様にあって救われたことを喜んでいたのが、もういろんなことが分かってきた。いっぱい奉仕をしている。私はもう一家族のクリスチャンになったというふうに、傲慢な思いが首をもたげてきて、そして今言った滅びの道へという広い道へ歩み始める危険性があるんです。クリスチャンの歩みは最初は信仰で、あとは努力だけで頑張ればいいんだというふうに誤解してしまって、疲れてしまって楽な方へ行こうとしてしまう。そうではない。イエス・キリストによる救いは初めから終わりまでずっと神の恵みを謙遜に受け続けることだというんです。徹頭徹尾、その信仰が狭い道を歩き続けるということです。一人の例を挙げて終わっていきたいと思うんですが、宗教改革者はマルチン・ルターやジャン・カルバンという人々がいますが、有名です。その宗教改革以後の最大の神学者と言われる人はカール・バルトではないかと言われます。信仰的立場は少しは違うんですが、実に偉大な人であることは違いありません。彼は80歳近くになってなお生涯かかって各教会教義学になお取り組んでいました。焦ることもなく、自分の命が許される限りその仕事を続けようと毎日毎日神様を信じ委ねながら励んでいました。ところが彼はですね、もう11の大学から名誉学位博士号をもらっている人です。こんなすごい人がこう言ったんですね。こんな博士号をいくらもらっても、天国で神様にお会いするときには名誉学位も街灯と一緒に控え室に置いて行くんだから、何の役にも立たないと言ったそうです。晩年になってもいつも彼の祈りは、詩篇の中にある祈りのように、惨めな罪人の私を憐れんでください、主よ憐れみたまえという祈りを朝に言うにしていたと伝えられます。そんなバルトが1968年12月9日、ついに天に召されます。机の上で聖書を開き、夕べの祈りを手を組んだままの姿で、そのまま冷たくなっていたのが発見される。このような偉大な人が、このように最後の最後まで励みながら、私はなんとつまらない些細なことで思い上がったり、自分を誇ってみたり、あるいは満ち足りてしまったり、そういう卑しいものかと思います。狭い道を歩くということを本当に生涯続けなければいけないなと思います。イエス様は私は門ですと言われた。私が道ですと言われた。最初イエス様を信じて門をくぐったように、天国に到達するまでずっとイエス様の恵みにすがり続けながら、日々罪を悔い改め続け生きなければならない。これが狭い門、狭い道をくぐり歩くということでしょう。もう一回今日振り返りたいと思います。すべての人に開かれている救いです。聖書は言います。主の名を呼んで救われない人は一人もいないと。主の皆を呼び求める者は誰でも救われる。ロマ書の10章の13節です。ヨエルの予言です。パウロはこれを引用しました。同じヨエルの予言を、主の弟子ペテロも説教の中で引用しました。終わりの時に、主の霊が注がれる。若者は幻を見、老人は夢を見る。そして主の皆を呼び求める者は誰でも救われる。 誰でも救われる。実に広いもんです。けれども、イエス・キリストの十字架を我が罪のためと信じなければ、その狭き門はくぐらなければならない。資格はありませんという悔い改めの心、神様を無視した生き方、神様を知らないで勝手に生きてきた、その罪をお許しいただかなければならない。そして自分の努力や修行ではない、このお方による以外に、十字架にかかって死んで、蘇ってくださったお方の名に言わなければ、私たちは天国に入れない。父よ、彼らを許してくださいと祈ってくださった、その方を頼って、このお方にすがらなければ、狭い門をくぐって、天国に入るわけにはいかない。入れない。茶室の煮汁口、腰をかがめ、大小の刀も外に置いて、丸腰でくぐって入る。幼子のように。それが、私たちが信じるということです。まだイエス様を信じていらっしゃらない方が、ああ、いつ信じようかと、そろそろ信じようかと思いながら、一日延ばしに延ばしていらっしゃる。あるいは何年も過ぎている方が、もしいらっしゃったら、ルカが言うように、今日という時に、今という時に、信じたいと思うんですね。いかがでしょうか。そして、洗礼を信じているけど、洗礼をどうしようか、迷っていらっしゃる方は、どっかで決断しなきゃならない。公に門をくぐりたいと思うんです。そして、くぐった人は、恵みの道を歩き続け、歩き抜かなければいけません。どこまでも信仰によって救われ、そして、徹底して信仰によって救いの道を歩き続けます。イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わらないお方だとヘブル書の記者は最後に言いました。このイエス・キリストを信仰の創始者、完成者であるイエスとして仰ぎ見て歩き続けましょうと聖書は言うんです。このお方から目を離さないで十字架にかかってあなたのために私は、あなたのその罪のために、どんな罪のためにも、血を流したよ、救いは出来上がってるよ、私から目を離さないようにというお方を、見上げ続けて歩く十字架のもとに歩き続けるのが狭き道です。日々罪を悔い改め続け、先ほど私たちは歌いました。イエスよ、この身を行かせたまえ、愛のしたたる十字架さして、我は誇らんただ十字架を、天つ憩いに、天の憩いに入るときまで。十字架にすがる弱き我は今ぞ知りぬる深き恵み。しかし十字架の上に喜びあり、日々罪許され続ける、その喜び、絶えず見かけに寄らせたまえ。やがて輝く国に昇る日まで十字架のもとに立ちてぞまた。私は誇ります。ただ十字架を、そして私の弱さを、天つ憩い、天国の憩いに入るその日まで、それが狭き道を歩き続けるということです。狭い門、狭い道。しかし、それは広い門。すべての人に開かれている門。狭い道だけれども、確かに天の御国に確実に入れていただける道であります。キリスト教信仰は、このように単純で、本当にわかりやすい信仰の中心を、このイエス様、短い御言葉を私たちに語りかけてくださるのです。お祈りしましょう。神様、ふさわしくないもの、広い道、門を
え、そして狭い、しかしイエス様を信じるというこの一点において、ここをくぐらなければいけないということ、ただ一つの救いの道と条件を備えてくださいました。そのことを信じることができたことを本当に感謝します。まだそのことに気づいていらっしゃらない方が、今日それを知って、私もこの門をくぐりたい、イエス様の愛を受け入れて、イエス様が本当に血だるまになって私たちのために救いの衣を用意してくださった、それを受け取って知ることができますよ。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。